こんにちは、仮説の酒井です。今週も仮説ポッドキャストを配信していきます。今週はですね、何について話そうかなというところなんですけど、通訳とか翻訳とか直接は関係ない話なんですけど、コーチング的視点というか、人間関係というか、意見が違う相手とのやり取りとか、こちらの意図と違う伝わり方をしている場合の考え方、捉え方について僕なりに話してみようかなというふうに思いました。どうも相手に対してイライラすることがあるとか、コミュニケーションがうまくいかないというか、もうちょっとスムーズにしたいとかね、イライラしたくないなんていう方の参考になればと思っています。というのもですね、今週僕にそういうことがあったからですね、僕は別にイライラしたりはしないんですけども、僕はメルマガで書いたことに対してどうしても納得いかないというようなご連絡をいただいたことがあります。で、どの内容かっていうのはここで控えるんですが、その方からいただいたメールを読んで僕は思ったのは、あ、そういう意図で書いたものでもないし、読み返してみてもそういうことはどこにも書いてないと思うんだけどなっていうものだったんですよね。で、つまりこちら意図していない伝わり方をしているなというのが第一印象でした。で、今回はですね、僕が意図してない伝わり方をしたなっていうのが僕の感想なんですが、そうじゃなくて意図通りに伝わったとしても、その上で相手はそれを受け入れがたいというケースもあるかなと思います。僕はですね、 A というつもりで書いたことが A' とか B とか、そういう感じで解釈されて納得できませんって言われるのが今回の僕のケースですね。で、一方で僕が A というつもりで書いたことが多分そのまま A というので伝わってはいるんだけど、その上で否定されるケースもあるかなと思います。で、それぞれのケースとか背景でまた細かい対応とか変わってくると思うんですけど、いずれの場合でもですね、こんな風にこう誰かから自分の意見とか考えがね、否定というとちょっと強いかもしれないんですけど、違うと思いますとか、意図と違った風に伝わった時はどう考えたらいいのかっていうのが今日のテーマですね。もちろん中にはですね、いやいや、そういうつもりで言ったわけじゃないです、誤解ですよという対応もあるとは思うんです。というか、まずそういう反応される方が大変だと思うんですけど、誤解と思うならその誤解を解きたいというのは当然の話なんでね。でもですね、僕はこういう時に誤解という言葉とか表現自体を基本的には使わないんですね。で、なぜかというと、この誤解っていうのは漢字で書くと誤った解釈ということだと思うんですけど、じゃあ、相手は誤っているのか間違っているのかというと、それをまた何か違うのかなっていうふうに思うからですね。その誤解っていう言葉を使う時点で、今度は僕の方が相手の言ってることを否定していることになるんじゃないかと、そういうふうに感じるからです。だから使わないですね。あなた間違ってますよっていうのは、なんかそれはなんか言いにくいというか、間違ってるわけではないと思うので、じゃあ僕の場合はこういうのをどう捉えるかということなんですけど、何か言われた時に、あ、そうか、この人はそういうふうに解釈したんだなっていうふうに捉えるだけなんですよね。言い換えればこれは解釈の間違いじゃなくて、単に解釈の違いということだけですね。僕はこう理解してる、こう解釈してる。相手はまたそれと違って、こう解釈してる、こう理解してる。その違いがあるというだけです。で、これはですね、A と言ったつもりのことが、相手も A のまま理解してくれて、その上でそれは違いと思いますっていうふうに言われるケースも同じですね。そうか、この人はそういう考えなんだなというだけです。相手が A は間違ってる、 B なんだと言ってくるんだな、そうか、この人は A は違ってると思ってて B という考え方をするんだなというだけです。そこに否定はないわけですね。単に、うん、この人はそうなんだなっていうだけですね。で、今回みたいに僕はそういう意図で書いたわけじゃないけど、相手は相手なりに違う解釈をして、それに対して違います、違うと思いますって言ってこられた場合なんですけど、こういう時もですね、突き詰めて考えていくと、自分が本当はどういう意図で書いたかっていうのはそんなに重要じゃなくって、相手がそう解釈したっていう事実があるところをスタート地点に考えてます。で、例えば今回の場合は、僕はまた自分が書いたことを読み直して、僕の中ではそういう意図で書いたものではないし、だからこの書いたことを引っ込めるつもりもなければ、直すところも見つからないけど、でもあなたはそういう解釈をしたんですねっていうだけですね。一応そこにはですね、本来の意図を伝えるための補足というか、こういうつもりでしたよっていう説明は付け加えるんですけど、最終的にはそれを踏まえて、それでも相手がどう解釈するかなんていうのは相手のものだと思っています。僕はコントロールできないことだし、するものでもないというふうに思ってるんですね。解釈はそれぞれみんなのもの、それぞれ自分の解釈というのを持ってる、当然と、その人だけのものだと思ってます。もちろんですね、これは相手にですね、あなたの言ってること違うと思いますとか言われるって、捉え方によっては自分が否定されているように感じることもあるし、多少の訓練はね、必要かもしれないです。ただその言葉に対してですね、そのまま反応するんじゃなくって、一旦スペースを置いてほしいんですよね。そうか、この人はそれは違う、僕の言うこと、私の言うことは違うと思ってるんだなっていう客観的な認識から入ってみてほしいなと。 相手の主張を客観視して、そうか、この人はこう考えてるんだなっていうふうに、相手は相手なりの主張があるということを認められるようになると、今度は逆に自分のこともちゃんと認めてあげられるようになります。そうか、この人はこう考えてるんだな、この人にとってはそうなんだろうな、だから同じように、でも私にとってはこうだから、私はこういう解釈、こういう意見だから、それはそれでいいよねっていう話ですね。これはどっちが否定というわけじゃないです。相手を認める、相手がそういうふうに考えてるのは OK とするからこそ、自分はこう考えても OK だよねって言える、そういうことですね。ここができずにですね、自分の主張を否定してきたと感じる相手に対して、さらにそれを否定していくと、本当にこれ結構苦しいんじゃないかなと思うんですよね。こう、争いルートですね。で、僕はそれは好きじゃないし、得意じゃないんで、やらないんですけど、で、一応言っておくとですね、これって別に、相手の主張を受け入れるとか、逆に自分の主張を曲げるとか我慢するとか、そういう話ではないですね。認めているっていうのは、あくまで相手はそう受け取ってるんだな、っていうことだけなので、その内容とか主張についてはまた別の話だからです。なので僕は今回のやり取りで、あ、そうか、この人は、あなたはそう考えてるんですね。僕は別に書いたことにも、変更も訂正もないですけど、それぞれの解釈だよねっていう捉え方をしているという感じです。なので、もし誰かがあなたの言うことや考えに対して違う意見とかね、場合によっては否定されたっていう感じるようなことを言ってきたとしたら、まずこのフレーズを思い浮かべてほしいんですよね。そうか、この人はそういう解釈、そういう考えなんだな。その人にとってはそれが正解なのかもしれないな。で、そんな風に相手が違う解釈をする、違う意見を持って当たり前という捉え方ができれば、無意にこうイライラしたり傷ついたりすることは減るんじゃないかなと思います。で、これはですね、逆に近しい人相手の時はですね、実は難しかったりします。近しい関係の人にはですね、自分の言うことを分かってほしい、共感してほしいという期待値が出ちゃうからですね。だからある種あんまり関係ない他人から言われたことの方が、客観視しやすかったりもします。あとですね、これビジネスのこととかね、実利的なことに影響が出そうな場合は、やっぱりこう相手の主張を、そうなんですね、じゃあ済まないケースもあるんで、相手の主張を訂正していく必要もあるかなとは思います。で、例えばですね、エンドクライアントから現場で全然通訳しなかったって言われて、あなたにとっては全く心当たりがないと、いえ、通訳しとったかなというケースもあるかもしれません。誤訳が多かったって言われて、誤訳？そのあったっけ？みたいなね。ケースもあるかもしれません。で、そういう時にいきなりヒートアップしてですね、いやそんなことないですじゃなくって、そういう時も自分には全く心当たりがないけれども、そういう捉え方をした、そういう捉え方されたのかっていうことですね。ここをスタート地点にして、どうしてそうなったんだろうな、どういう点のことを言ってるんだろうなっていうふうに冷静に事実確認をしていったらいいのかなと思います。まあ、実際こういうこと言われたらですね、焦ったり気が動転したりして、ちょっとね難しいところもあるかもしれないんですけど、いずれにせよですね、大前提という根本にあるものが、僕の中の根本にあるものは、解釈は本人のものというものです。僕には僕の解釈があるし、あなたにはあなたの解釈がある、周りには周りの人それぞれの解釈があるので、それはどれかが間違いとか、否定されるべきものではないと思っているっていうのが根本にあるので、誰かが何か言ってきたとしても、あ、そうなんだな、この人にとってはそういう考えなんだなっていうことですね。で、この考えはですね、ここだけ切り取っていくと、なんか相手のことを逆にどうでもいいと思ってるとか、そういうふうに捉えてしまうかもしれないんですけど、決してそういうことじゃなくって、ただ単にそれをスタート地点にしているということです。それをスタート地点にして、それからどういうふうに持っていくか、どっちの方向に進むか、それお互いにすり合わせていくっていうルートを取っていくのか、それとももうそれで終わらせるのか、まあいろんな方法とかね、いろんなルートがあると思うんですけど、まずはスタート地点を、相手がこう言ってるんだなっていうところから始めてみると、結構ね、いろんなことが理解しやすくなるというか、まあ言っちゃうと楽になるんじゃないかなっていうふうに思います。で、今日の話はちょっと分かりにくかったかもしれないんですけど、もしかするとこう理想論に聞こえるかもしれないですね。で、そんなことできないですとか、まあ酒井さんは元からそういう人だからみたいな風に思うかもしれないんですけど、まあその辺はですね、この数分ぐらいのお話で考えが変わるかっていうと、伝わるかっていうと、それもまた難しいところもあると思っているので、またでもこういう話ができる機会ができるといいなぁなんていう風に思っています。で、僕もですね、周りの人からどうしていつもそんな冷静なんですかとか、怒ったりしないんですかなんていう風に聞かれることもあるんですけど、やっぱりですね、今日お話したような考えとか捉え方が多少うまく上手にねできてるからかななんていうふうに思ったりもします。マーケティングとかビジネスの話って僕も大好きなんですが、やっぱりですね、こういうコーチング的な話も大好きなんですよね。 なんか今日こういうことを話してたらですね、実際こういうテーマで座談会というかね、リアルタイムのやり取りとかでそういうお話をしてみたいなっていう気になってきました。なのでもしですね、どなたがこういう話聞きたいとか、こういう時どう解釈すればいいんでしょうかとかね、そういうトピックで質問相談したいという方がいらしたら、ぜひメッセージをいただければと思います。何人かで集まってって言っても、まあオンラインになると思いますけど、集まって、これどうなんですかねみたいな、こういう時どう解釈すればいいんですかねみたいな、いうお話ができると楽しそうだなぁなんていうふうに思いました。で、僕一人でですね、こういうふうにお話をするよりも、誰かからの質問に対して考えながら答えていくというのがなんかいい気がするので、なんかやりたくなってきたな。ぜひメッセージをいただければと思います。ということで、今週の仮説ポッドキャストでした。仮説ポッドキャストでは質問相談を受け付けています。質問や相談はホームページのフォーム、またメルマガについているフォームからぜひお送りください。感想なども大歓迎です。それでは今日もありがとうございました。また来週も聞いてください。で、来週になるとそうか、新元号での、そうですね、新元号でのポッドキャストになるのか。まあ別に平成なんとかつけてないから関係ないんですけど、まあそういう時期ですね。通訳翻訳される方はもういい加減西暦でいいじゃねえかねっていう気持ちもたくさんあると思いますけど、はい、どういう言語になっているでしょうか。それでは良い週末をお過ごしください。